ハレルヤ、主よ、感謝。もう一度拍手しましょうか。今日はですね、特別な集会になりましたんですよ。私のためにこういう集会しているわけじゃなくて、皆さんのためでありまして、今日は修法の右側の石の枕の石の枕っていうのを外して、上は日本福音功労賞って書いてるんですが、これは本物であります。本物を見せて何か汚されちゃうといけないからしまってあるんですけれど、コピーしてありましたね。大川嗣道殿と言って、日本福音振興会という、牧師たちのこう代表者が集まってですね、全員一致で、私をこの賞を受けるようにということを決まって、手紙をいただいた時は絶対断らないでくださいと、そういうことでやりましたが、下に書かれているのは、これは私が勝手に作ったんでありますが、福音功労賞カルバリチャペル信徒一同殿、これ皆さんのことでございますよ、ね、私が一人でいただいたんじゃないんですという証拠です。あなた方は長い間主なるイエス様とキリストの、体なる教会に喜びを持って仕えてくれました。このことは私にとっても皆様の周りにいる天使たちにとっても大変喜ばしいことであります。さらに皆様のご奉仕によって多くの受洗者が起こされ、すでに天に召されている多くの兄弟姉妹と共に今感謝にあふれているのであります。その功績をたたえ、ここに、顕彰をいたします。全世界福音振興会というのはあるんではないんだ、これはもう仮のものでございますけど、そしてその下になんか漫画チックな I am so happy と書かれておりますが、まあこういうことで今日の集会を、いただくわけであります。学のある人は学に入れてこれを楽しんでですね、学のない人はもうしょうがない、そのままピンで挟んでください。村上信美先生は私の恩人のようなお方ですが、本を前もってお送りしましたら、この本をお読みくださいまして、今日帰りにこれ販売しますので、もう大変喜んでくださって、どれもこれも興味深くて面白くてためになり、ぐんぐん引きつけられて教えられることばかり、これだけでも、功労賞、苦労賞の値打ちがありますですねってね、今度は牧会功労賞も、差し上げたいと思っておりますと、本も送ってくださってありがとうございましたという、まあスマホにおけるあのメールが来て本当に感謝でありますし、私にとりましてはどんなに大きな励ましであるか分かりません。そして差し上げましたら、式の後、式の直後、先週の水曜日火曜日にこの式典があったんでありまするけれど、その直後に週にのみ栄えあれ、おかげで素晴らしい、顕彰式となりました。私だけじゃなくて4人あの信徒の方も、選ばれて、牧師でも引退された方が選ばれて、その人は97歳でいらっしゃれなかったんですけれど、まあ、そんなことでありまして、おかげで素晴らしい顕彰式でした。あそこに出席して石の枕で55年ってこの本ね、この本ね、での本をもらった牧師たちは、牧師たちだけにプレゼントした、それだけでも来た甲斐があったのではと思いました。今朝も読んで本当に石の枕功労賞ですね先生ありがとうございます。ありがたいお話であります。皆さんも買って、昔お世話になった牧師たちにプレゼントされたら良いと思います。ハレルヤ、主よ感謝します。もう一度言いましょう、はい、ハレルヤ、主よ感謝します。すべての栄光は主のものでありますウェルカムホーリースピリット、お聖霊様、助けてください。ロマ書の8章が読まれましたが、もう一度8章の14、全部スクリーン出ますけれど、聖書をお持ちで礼拝にいらっしゃることを、お勧めします。14から17までを口語訳聖書ですが、ご一緒いたしましょう。はい、すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。あなた方再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。御霊自ら私たちの霊とともに 私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。アーメン。先週も少し触れたんですが、私は毎日アバ父よと主の前に叫んでいます。ということで、普通はお風呂で60回、あるやり方を持ってアバ父よと言って、叫んで、感謝します、感謝しますと言って、叫んでいるわけですが、今朝もアバ父よと主の御前に助けを求めて、お祈りしたところであります。アバというのはアラム語で、皆さんアラム語がわかるということですよ。一つの言葉だけですけどね、アバというのはですね、お父様のこと、父よということですが、それをギリシャ語に直すとパテールというんでありますが、私は子供の頃パテールと覚えたんですが、パテールという言葉でありまして、それはギリシャ語でお父さんという、親しみのあるところの言葉であるんであります。天のお父様、全能の神様が、天と地を創造された神様がご自分のことを、イエス様を通してでありますが、パテール、パテール、お父さん、アダム、アバという言葉をお使いになって、イエス様だけがアバ父よとお呼びできる立場を持っていらっしゃるんですけど、実を申し上げますと、クリスチャンの兄弟姉妹、目を開き耳を開いて聞いてほしいことは、私たちは神様をお父さん、アバ父よと呼ぶことが許されているんだということであります。私、息子が生まれるときにちょっと予定日が過ぎまして、大変心配して、予定日が遅れることは皆さんも経験済みでしょうけれど、でも祈っていたので、どうしてかしらってね、生きてて生まれてくれればありがたいと思いますが、お祈りしたことを初めて告白します。その告白内容はですね、天のお父様、健康で生まれてきますように、そして私が父親として生涯、父親らしく十分な、この面倒といいましょうか、お世話といいましょうか、育てるという教育といいましょうか、私が父親として、十分なことができるように助けてくださいと、そうお祈りしたことを最近もう一度思い起こしてですね、今日その証しを自分のことでありますので、もう一度申し上げますが、天のお父様に対して私たちはアバ父よと呼ぶことができるって、すごい世界ですよね。他の宗教団体がこれを聞いて、自分の神様と思われている、拝んでいる方をお父さん、アバ父よと呼ぶ、そういう宗教は一つもありません。アバ父よ、ご一緒しましょう。はい、アバ父よ、すごいね。皆さん、ヘブル語じゃなくてアラム語覚えちゃいましたね。ローマ人、マルコ福音書の10章の13節にこんな言葉があります。マルコ福音書の、10章の13節でありますが、イエス・キリスト様との対話が書かれているんでありますが、マルコの10章の13節からですが、イエスは触っていただくために人々が幼子らの身元に連れてきた。イエス様に触ってもらいたいと思って子供を連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめて、それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。変な顔してにらみつけて、子供は来ちゃダメだってこうやったんでしょう。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である、ね、よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、 手をその上に置いて祝福された。いいお言葉ですね。うるさいものはうるさいよね。礼拝中に子どもたちが後で何十人かなんかたくさん見えてくれるんですけれど、うるさいよね。黙ってられませんよね。おしゃべりばっかりして、そして大人たちの中に子どもが入ってきた、子どもを連れてきた、触っていただきたい、祈ってもらいたいと思ったわけですが、弟子たちは気を利かしたつもりでうるさいってこういうふうに、まあ、にらみつけただけではなくて、後ろ帰れとかいうような状況であったんですが、イエス様がお叱りになられて、天国、神の国はこのようなものの国であるという、幼子のようにならなければってね。これは世界中の聖書学者がですね、悩み続けてきたのは、子供のようにならなければって、だって子供だってしょうがない子供っているでしょ、言うこと聞かないのもいるでしょ、本当にうるさいコツンとやりたくなるような子供もいるでしょ、成績の悪い子供もいるでしょ、手を挙げろとは言いませんけれど、子供で今苦しんでる人がいるでしょ。でもイエス様は幼子のようにならなければ神の国に入ることができないとおっしゃったんですが、エレミアスという聖書学者がこれをこう解釈したんですよ。これ歴史的にすごいことなんですが、子どもたちがイエス様のもとにこう近づいてきたときに、えらい小さなちびしけたちだったと思うんですが、どういう言葉を口から出てきたかというと、アバババババ、アバババババ、もうちょっと赤ちゃんらしい言葉を使ったらいいと思いますが、子どもが生まれてから最初に使うような言葉の一つに、このアバ、お父ちゃん、お父ちゃん、アバババ、アバババ、アバババババババっていう、こうやってきた。で、それをイエス様もお聞きになられて、子供のようにならなければ神の国に入ることができないとエレミアスはそう解釈したんであります。何十年も前に勉強したことでありますが、お分かりくださいますか。子供になればいいということではなくて、天の父なる神様をアバ父よと呼ぶものが神の国にふさわしい。アバ父よ、ご一緒しましょう。はい、アバ父よ、それでよろしくございます。本当に全能なる天と地を創造された神様を、アバ父よって、大川牧師が60回毎日叫んでいるというなら、あなたは60回ぐらい叫んでみてください。アバ父よ、アバ父よ、アバ父よ。行き詰まった時に、困難であった時に、いつもイエス・キリスト様を感謝して受け止めている者にとって、お父様、イエス様が行き詰まって困難であった時に、お父様、そういうふうに祈られたというね。マルコの14章の36節に少し後ろでありますが、今スクリーン出ておりますが、14章の36節にほら出てきた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から、杯って今十字架にかかる苦しみの杯を取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。病気が回復する、がんの病気と闘っていらっしゃる、難病と闘っていらっしゃる方々にとりましては、主よ癒してください、今行き詰まってます、借金返さなければなりません、助けてください、アバ父よ。でも御心がなりますように、これがイエス・キリストが祈られた内容ですが、その頭はですね、アバ父よとお呼びになっていらっしゃるというね。お勉強になりましたね。アバ父よ、ご一緒しましょう、はい、アバ父よ、まあ、日本人はお父様、様をつけたりお父さんとつけたりするわけでありますけれど、そういうことを心におとどめなさって、アッバというアラム語と、そしてパテールというギリシャ語とがくっつきますと、それをつなぎますと、親密さ、温かさ、信頼の深さの表れであると学者は教えてくれます。だからアバアバアバアバというだけじゃなくて、お父様ということが非常に重要なことだ、父なる神様とも表現しますよね。今から何年前であるかと言いますと、51年前でありますが、よく覚えていると思いません、この教会にですね、山野留美さんという方がおりまして、お父さんが新竹さんでありましたが、一緒にエクスプロ、まだ結婚する前でしたね、エクスプロ74、74という集会が韓国のヨイド広場で100万人ぐらいも集まっての集会でした。 今はそんなにあそこに集まれないんでありますけれど、100万人ぐらいの集会場でありました。張永義先生のヨイル教会はすぐそばであるんでありますが、私はそのエクスプロ74の集会に出席しました。私はまだ32歳の若造でしたが、集会が数日続くんでありますが、夜の集会で美しく100万人の人たちが神様を賛美するってすごいですよ。ところがですね、集会中に連絡が入ってまいりまして、日本人は直ちに立ち上がってホテルに戻って鍵を閉めなさいという連絡が来ました。何が起こったかというと、大統領が殺されたというね、大統領が殺されたということは大変なことで、しかもそれは日本人が殺したんだというニュースが第一報でありますが入ってきました。私は責任者の一人として真っ青になりましてですね、みんな静かに音を立てないように静かにホテルに戻ってください。そしたら第二審が入ってまいりました。日本人ではなくて韓国人ですが、まあ、日本にいるというか日系ではないけれど、この韓国の若い者が大統領の奥さんを殺した。どちらって大変なことでありますが、それで大騒ぎになりまして、みんな立ち上がって、もう韓国人の100万人に日本人が襲われたら大変なことになっちまいますので、みんな静かに帰りなさいって言って音を立てる状況ですが、みんな急いで帰るもんですから、このルミちゃんがまだ小さい時でありますから、今から51年前のことでありますので、もう大変な勢いでみんな引き上げている時に、お父さんとちょっとはぐれてしまったかのごとくであった、私はその後ろにいたからよくわかるんですが、ルミちゃんがパッパッって言ったね、パッパッって言ったら、お父さんがパッと後ろを振り向いて、そして親子がまあくっついてくれたという、パパと呼ばれる人はその周りにいくらでも、私だってパパだからパパと呼ばれるに資格があるんですけれど、言葉の響きがどういう響きかわからないけど、娘に呼ばれたパパはすぐに振り向いた。その時の顔を忘れることができないから、51年間この話を折り合うたびに用いているということであります。天のお父様も私たちがアバ父よ、お前いつもそう呼んでるね、アバ父よ、今行き詰まってどうしようもないんです、命がけで今脱出、命がけで今戦っていますというのがお父様に伝わるでしょうという、その関係が密な関係であるということであります。今日は驚くべき聖書の箇所、ロマ書の8章の28節、ローマ人への手紙の8章の28節、先ほどお読みいただきましたが、8章の28節、まあ、村上信光先生は高校3年生の時にこのロマ書を暗記したっていう人ですから、すごい人がいたもんだと思いますが、せめて8章は暗記した方がいいって、それでも大変なことでありますが、ロマ書の8章の28節ね、ご一緒しましょうか。8章の28節、はい、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知って、私にとっての驚きはですね、あの偉大なる全能の神様が私たちがお祈りすることに対して気を使って耳を傾けてくださって、何て書いてありましたか、共に働いてくださるという、自分でやりなさい、行き詰まるまで頑張りなさい、最後は助けるから、そうじゃ、共に働いてくださる、これ今日身につけただけでも大変ですよね。人生における苦しみを経験したことのない人なんか一人もおりません。行き詰まったことのない人なんか一人もおりません。その時に共に働いてくださるお方がいらっしゃるという、ロマ書8章28節、ロマ書8章28節ご一緒に言ってみましょう。はい、ロマ書8章28節、パウロの大発見ということでしょうが、アバ父よとお呼び申し上げるあのお方は私と共に働いてくださるという世界、この教会に就任して55年間苦しんだこと、一人で泣き叫んだこと、眠れぬ夜を過ごしたこと、何十回何百回でも共にあの時も働いてくださった、 今もこれからもあなたがやがて召される時が来るでしょう。アバ父よ、医者はもう見放しました。アバ父よ、そういう時下向かない方がいいよね。アバ父よっていうのはね、アバ父よ、父さん、心臓が止まる状況です。あなたを愛します。あなたが愛してくださっていることを感謝しています。アバ父よ、私の最後を助けてください。平安のうちに召されるように。今痛みがありますが、痛みを解放してください。アバ父よ。パウロは何度も牢獄にぶち込まれて鞭打たれて、イエス様と同じように大変な目に遭ったわけですが、アバ父よという世界を知りました。若い人たちだって受験でうまくいかなかったこと、恋愛問題でうまくいかなかったこと、子育てで苦しんでらっしゃる人、明日何を食べていいか分かんない人、私は両親見てて戦争の後ですから、明日何を食べていいか分からない時の私の母親の顔、思い出しても米びつだけは大きかったんですけど、 お米が一つもない状況でよく6人の子供を育てられるなと思って、お母さんお米ないじゃん、明日何食べるのって、大丈夫よ、神様ご一緒だから寝なさいって、安心して子供は寝ますよね、その信仰だからね。その次の日すっごい奇跡が起こった。その奇跡の真ん中にいたのは私だからね。神様は不信仰な私を助けてくれました。アバ父よ、この教会55年の間で何回泣いたでしょう、行き詰まったでしょう、このまま天に召してくださいと何回言ったでしょうと申し上げても、まあこの年だと許されるかもしれませんけど、でもアバ父よが私を愛し、この群れを愛し、そして苦しむこと抜きには体験できない世界を学ぶことができた、ね、マイナスは必ずプラスになるさ、マイナスがやがてはプラスになるから忍耐しなさい、それも真理ですけど、苦しむことをマイナスと思えるそのことが宝であるというのは、これも本当に重要な聖書が教えている内容、イエス様がまたパウロが弟子たちが皆その経験をしたということを覚えるのであります。ロマ書の一章の一節はもう手紙の最初のページですから、日本だったら何でしょう、背景でしょうかね、クリスチャンはハレルヤなんて書きますけど、ギリシャ語で言うと一章一節はパウロ、ね、パウロは名前ですからね、パウロ・ドゥーロスというのは奴隷というしもべという言葉なんですよ。パウロがいつも意識しているのはパウロ・ドゥーロスで書き始めるという、私も大好きで、自分でもいつも私はドゥーロス、主のしもべです、奴隷です、ですから何でもお申し付けくださいというふうにお祈りしているつぐみちドゥーロス、私は主のしもべですというね、お前はドゥーロスだからしもべだから勝手に働きなさい。サンフランシスコの日本人教会のかなりの人たちは密入国をしてアメリカに入ってきた人たち、明治の人たちでありましたね。いつもビクビクしながら生きておったんですけれどね、うん、神様は私たちの人生に対して密入国、お前は正式な生まれ方じゃないだろうとか何とか言われたとしても、私たちは神の許しの中でお母さんの腹にお腹に浸かられる先より私はあなたを選びました、こんなありがたい、あなた方が私を選んだのではない、私があなたをあなた方を選びました、だから行って実を結び、その実がいつまでも残るために私はあなたを選んだんだよとヨハネ15章16節に書かれておりますが、まさにそういう世界を 体感してほしいというのが私の願いであります。実は2033年、まだこれからでありますが、91歳になりますよ。その時はね、私はあと数年でご昇天かなと時々思っているんですけど、実はですね、世界的な、世界を代表するアメリカを代表する牧師でリック・ウォーレンという牧師が、2033年は区切りのいい年である。どういう区切りであるかというと、イエス様が33歳で、正確ではないし歴史的な資料はありませんから、33年で、まあ、お生まれなさったのは BC4 年だろうと言われているんですが、33年に、復活を、ね、十字架でお死にくださって罪の許しを宣言されて、そして、33年33歳で復活をなさった。その復活を記念して2000年経つことになりますから、2033年までに世界中の一人びとりに、仏教でも神道でもイスラム教でもヒンズー教でも全ての人たちに、救われるか救われないかは神の御手にありますが、全ての人に福音を伝えるということをしようじゃないかということを申し出ておられて、私たちはそれに賛成するという。日本人はですね、ちょっと無理ですな、 99% ノンクリスチャンですから、そんなことはできませんと普通は思ってしまう。私もそう思ってしまったんですけれど、お祈りしているときに、何を言うか、私が全世界のため、日本人のために御子イエス・キリストを十字架につけて、晒し者にされて、血だらけにされて、痛みの極みの中で十字架にかかって死んで、すべての人の罪を許すために救いを成就してくださったっていう、それを知らないのか、心得てないのかと叱られるかのごとくでございました。それで祈りの中で、主よ、分かりました、できるできないの問題ではありません、挑戦します。2033年、皆さん覚えてください、イエス様が33歳でよみがえられて2000年の区切りまでに一人、何をしたらいいかって分かりませんけど、賛美をする人は賛美したらよろしゅうございますが、2033年に世界中で不思議が起こることだけは信じています。このリック・ローレンという人物は本気でこれに取り組んでおります。アメリカで一番優れた立派な礼拝堂というかな、伝道していらっしゃるお方でいらっしゃいます。私の尊敬する声、何度も何度も何度も調べに来ました。大統領の時に代表の祈りをなさった人でもありますが、2033年、日本にも主の奇跡の御業がなされるようにということを、すべての人が救われて真理を悟るに至ることを神は願ってらっしゃるというのが、聖書が教えている主イエス様の、お働きであります。モーセが亡くなったのは120歳でありますが、目はかすまず気力は衰えず、もろもろの印と不思議とを行わせたと新明記34章に書かれています。お医者さんが何人もいらっしゃいますが、120歳で目はかすまず気力は衰えずって、どうしたらいいでしょうね。モーセという人物は私たちにとって憧れの主の働き人でありますが、もろもろの印と不思議とを行わせたってね、目はかすまず気力は衰えず、もうすでにその世界に入っておられる人が多くいらっしゃると思いますけど、でも主を信じて、目的は長生きすればいいということではないんでありますが、用いられたい。みんな天国の約束は忘れていないでしょう。もうあちらに行ったら何の心配もありませんが、地上にあっては苦しむ、苦しい時には共に働いてくださるお方がいらっしゃるということを発見したわけでありますから、この世界を挑戦したいと思っています。ロマ書8章31節、今8章でしょ、31節、有名ですよ、有名ですよ、31節ですよ、お読みいたしますよ。31と32をご一緒いたしましょう。ローマ書の8章31、はい。それではこれらのことについて何と言おうか、もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子をさえ惜しまないで、 私たちすべてのもののために死に渡された方がどうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。おう、私はですね、イエス様が私の味方であるということは本気で信じていますが、祈ったら万物をも賜らない、くださらないことがあろうか、どうしても信じられない。聖書を信じられなきゃ牧師やってきませんよね。今主の御前に信じさせてくださいとお祈りしています。今まで私は奇跡をたくさん経験しました。何時間でも話せる、そういう状況ですが、ここでは神は私たちの味方である、これすごいんですよ。もう何百回も読みましたけれど、私たちが苦労しているときに神様が味方、誰も味方してくれる人がいない、一人ぼっちという人もいらっしゃるでしょう。そういう体験は誰でもあるでしょう。でも神が味方だってね、神様が味方であるならば誰が私たちに敵することができようかという、そういう今日の中心メッセージであります。頭がおかしくなりそう、でもこの世の中で生きている神は私の味方です。必要であるなら万物をも賜らざらんやという、神様は私たちの味方です。大きな声でご一緒しましょう。はい、神様は私たちの味方です。少年ダビデが、もう終わりますよ、少年ダビがゴリアテと戦うって、ゴリアテは2メートル90センチぐらいあったというんでありますが、この前来たスウェーデンの先生もすごかったね、2メートル3センチって、日本に来ると一番困るのは布団に寝ることだってね、布団の方が短いっていうのね面白い人でしたね、少年ダビデは少年ですから、石ころを5つ拾ってですね、それをまあ羊飼いだから狙いは大丈夫でしょうけれど、やって、やいゴリアテって泣いたら、ゴリアテの眉間に当たって倒れた、ゴリアテをじーっと見たら圧倒されちゃうんでしょう。で、いろんな難しいこと、不可能なことをじーっと見るとダメでしょう。ね、でもね、自分が持てないような、夢幻を持って今戦ってらっしゃる人いらっしゃるじゃないですかね。私だって2033年まで本当に生きられるかどうか、これ私にとって夢ですよね、でも私たちが家族が全員救われますっていうのを信仰を持って宣言している、難しいなと思っていることってたくさんあるじゃないですか。ビジネスもみんなそうでしょ。でも共に働いてくださって万事を益に変えたも主が、私が味方だよと、神様は私の味方です神様は私の味方です。ご一緒しましょう。はい、神様は私の味方です。おお、信じた方がいいじゃないですか。いつも味方らしい生き方をしたら神様は喜んでいてくださるんですよ。さあ、それでゴリアテに対して石投げで、まあ、向かったら私はパチンコっていうのは日本でありますけど、それを使おうとした羊飼いである少年ダビデが戦いに挑んだ。どう考えたって子供が2メートル90もある大男、そして鎧兜を着たんですから勝つはずがないんだ。誰見てももう安心、これもゴリアテが勝つに決まってるとね。イスラエルもばっかだな、こんなダビデを出して。ダビデは神様から選ばれた少年でありますから、エラの谷に行ってすべっこい石を拾ってきたわけでありますよね。5つ拾ったっていうところがまた面白いと思うんでありますが、1個目って言ってやはりゴリアテ覚悟はいいかって言ったら、バーってやった、眉間がここ開いてたんでしょうね。ここにぶつかってもんどり打って倒れたって、出かけていって自分は刀持ってないから相手の刀を抜いてスパーってやったっていうのが、何度読んでも日小学校のお話を何回しても面白いところでありまするけれど、聖書学者が面白いことを言いまして、私がまだ高校2年生の時に小林和夫先生が、私2年生の時に、高校2年生の時に熱心なクリスチャンでした。もう献身しておりましたが、東京の深川の住吉公園というのがありまして、まあ、お庭が広い、この池があるそういうところで聖会がありまして、忘れられないメッセージでありました。小林先生がこのゴリアテをじっと見ていると、ゴリアテの大きさで圧倒されてしまうが、 ゴリアテの向こうに神様を見て戦うんだというね、航路法の雪はすだれを掲げてみるなんて素敵な言葉がありまするけれど、我々は見えないんだけど、すだれだったら見えるでしょう。このすだれを掲げてみるというように、私たちの問題の向こうに解決を見て、そこにイエス様が立っておられるのを見て、そして勝利するんだってね。イザヤ書の、53章の11節に、その苦しみの向こうに光を見て満足する、これクリスチャンライフでしょ。苦しみ、子育てで苦しんでらっしゃる人、夫のことで妻のことで苦しんでらっしゃる人、この苦しみの向こうに光を見て満足する、この苦しみの向こうに光を見て満足する。イエス様は十字架にかかって、嫌なことだって言って逃げたって、逃げられたのに、そのまま天に召されることだって可能だったのに、苦しみの向こうに光を見て満足する。全世界の救いを心に留めて苦しみを耐えることができた愛する巨大姉妹、イエス様はそういう体験者でありますから、私たちがどんなに苦しくても苦しみを共に苦しんでくださる、苦しんでくださるだけではなくて、苦しみの向こうに光を見て満足する。日本のリバイバルなんて 99% が変えられるなんて考えられない、こういう国民でありまするけれど、苦しみの向こうに光を見て満足するという、苦しみの向こうに光を見て満足する、ご一緒しましょう、はい、苦しみの向こうに光を見て満足するという世界であります。新共同訳は、彼は自らの苦しみの実りを見て満足するって書いてありますが、私たちも家族が全員救われている夢を見る、私たちのお仕事が大成功する、そういう世界を見て、受験生たちはその実りを見て満足する、私たちが現実にどうであったとしても共に苦しんでくださるお方様がいらっしゃる、一人ぼっちで苦しんでらっしゃる人も共に苦しみたまを死を見上げて、神が私の味方だということで、この地上における務めを果たさせていただきたいと、そう思っております。イエス様を心から信じお従いする者、大きな声でアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。優しい天のお父様、私たちの苦しみをご存知の、私たちの戦いをご存知の主よ、それぞれ主がくださった夢に向かって進んでおります。どうぞ助けてください。勝利は我が物、苦しみの向こうにすでに勝利を、ゴリアテの向こうに勝利を見て、少年ダビデが戦ったように私たちも戦えるように助けてください。ハレルヤ。巨大姉妹たちに触れてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。